それでは、今日はですね、8章からですね、第一サムエル記の8章からなんですけれども、前回の学びで私たちは、神様がサムエルという預言者を立ててくださったというところまでを見ました。そして8章からイスラエルの歴史の中で大きな出来事が起こります。それは預言者を通してイスラエルが神様によって支配される新生政治からですね、王が立てられるという君主制、王制へと変えられていく、その出来事になっていきます。けれども、そこを通してですね、私たちが忘れてはいけないのは、このサムエル記の学びのこの導入部分の時に、去年の暮れですね、いらっしゃった方は思い出していただきたいんですけれども、神の国というこの神様の持ってらっしゃるそのご計画ですよね。で、そこには王がいらっしゃる。で、それはメシアであるわけなんですが、この神の国の中に生きるという、なんていうんですかね、チャレンジをこの私たちは受けなければいけないわけなんですね。で、今日見ていくところは、その逆になります。神の国ではなく、人が王を選ぶところの人間の国って言ったらいいでしょうか。その人間が、このどうしても神を神とせず、違うもので、この代替のものでですね、この自分たちを守っていこうとする、そういう、イスラエルの人たちの動きを見ることができるので、じっくりと見ていきたいと思いますが、サムエルは年老いたとき、息子たちをイスラエルの裁き司とした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁き司であった。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。ですから、サムエルのこの晩年になるわけなんですね。それで、今までと同じように裁きつかさとありますけど、これ、獅子のことですよ。ですね。英語だとジャッジですね。獅子のことはジャッジ。つまり、神の御言葉を伝えて、で、人々にその判断を与え、そして、何かこれ敵がやってきたときには、その預言者を通して神が救いを与えてくださるというですね、そういう働きをする人たちのことですけれども。で、息子たちがベールシェバというのは、イスラエルの南ですね。ダンからベールシェバまでっていうのはイスラエル全土のことを言いますけれども、一番南の方で、この彼らは2人はいたんですけど、息子が。けれども、ところがですね、ちょっとここがびっくりする箇所ですよね。父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。サムエルが幼少の時のことを思い起こすとですね、本当に、なんでかなという困惑、私はしてしまいます。皆さん、いかがでしょうかね。エリという祭司がいてですね、その息子が本当に悪い道を歩んでいて、で、その中で、けれども、ハンナを通して生まれたサムエルが主に従って、行くという対比の中でですね、このサムエルが登場したわけなんですよね。ところが、今ここで、この息子がですね、同じようにですね、悪い、者たちになってしまったという、何と言ったらいいでしょうか。これを現実と言ったらいいでしょうかね。完璧な人はいないっていうふうに言ったらよいでしょうか。思い出すのがノアですけれども、ノアは全く人であったと書いてありますけれども、彼がこの洪水の後ですね、引いた後にですね、彼は裸で全裸でこのブドウ酒に酔っていたという言葉がありますよね。そういう、現実をここでは見るわけなんですけれども、でもここではですね、これがあまり焦点が当てられてません。この息子たちのことについて焦点が当てられるのではなくて、この人々の反応に焦点が当てられます。そこでイスラエルの長老たちは集まり、 ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。このように言ってます。まずご子息たちがあなたの道を歩みませんというところまでは確かにその通りなんですけれども、そして王を立ててくださいというのも、これからですね、このじっくりと見ていきますけれども、まんざら間違ってないんですね。問題は何かというと、他のすべての国民のようにというところなんです。前回ですねの学びで、確かあの学びの後に質問してくださって、この王が立てられるということ自体が御心だったのかどうかということで、私はですね確か御心であると答えました。というのは何でかというとですね、ヤコブが死ぬ間際に予言を行い、終わりの日についてということでユダに対してですね予言を行ったんですよね。でそれが何かというと、この獅子の子のようになると、そしてそのつまり強い国になるということですね。でそれで王権がユダを離れず、49章の10節ですが、統治者の杖はその足の間を離れることはない、ついには白が来て国々の民は彼に従うというふうに書いてあるんですね。王権がユダから出てくるよというふうにしっかりとあり、そして白というのがメシアなんですけれども、メシアが来ることによってこの神の国が建てられるんだと、他の国々が従っていくんだというですね、その予言があるわけなんです。そしてあのロゴスクリスチャンフェローシップ教会ではですね、あの日曜日この前の学びでバラムが予言をしてですね、確かにイスラエルはこのおじしのような王国になってですね、そしてそこからメシアが現れるということがこの書いてありました。けれども問題なのは、他のすべての国民のように、国民のように。言い換えると、この世の基準を私たちにも取り入れてください。周囲にある、その、きちんと統治を行っている国々と同じように、王政を私たちにも導入してくださいということを言っているわけなんです。これまでのイスラエルというのは神の言葉によって、覚えてますか、人々が霊的に復興し、悔い改めて神に立ち返ることによって、そして戦争する時もですね、この必死になってサムエルが祈り、鳥なしの祈りをなし、そして生贄を捧げですね、もうまるでなんていうんですかね、国としてはなってないわけなんですよ。ある意味で人間的に言うと、ところが神が王となってくださって、その救いを与えてくださるものを見てきたわけなんですよね。ところがこうやって王がいればですね、私たちを救ってくれるではないかということ、これを今の私たちに当てはめると、世が行っていることの方が優れているからそれを取り入れましょうという動きになってくるわけなんですよ。でこれが、この物事がうまくいかなくなるとですね、私たちに迫ってくる、この問題なんですよね。確かにここでも長男たちが悪いことをしていた、それは悪いことなんです。でも、それの解決法にはならないわけなんですよね。で、これは現にですね、私がいろんな人、特に牧師さんの友達から聞いたりですね、いろんなことを聞いていくとですね、確かに教会でいろいろ問題が起こる。けれども、それで、例えばですね、心理学によって、今来ている教会の人たちがね、この精神的な病を持っているから、で、それを取り入れてやりましょうであるとかですね、あとは教会で、この経営的なものを取り入れて、でそれでやっていきましょうとかですね、 まあ、いろいろとその世の中でやっているっていうことをやっていこうとしていくわけなんです。私たちは遅れてるよ、ね、私たちは本当は人間はもっともっとこの知識が与えられて、でそれも実は神様だってまあそういうふうに言うわけなんですよね。だからやっていかなければいけない。でね、そういう話を聞くと、まあ、いつも私は発見するのはですね、もうすでに世から遅れてるんですよ。例えば心理学にしてもですね、もう心理学会の中でも遅れてるとされるですね、クリスチャンじゃない人たちの間でも遅れてるとされてるものをもう流行らせているという状態が起こってるんですね。そうやって世の中の人で追いつこうとしたら必ず時代遅れになります。世の中の人からももう捨てられる。だから世の光、地の塩だと言って塩気をなくしたら何ですか、捨てられるだけですってありますよね。私たちがいくらアホらしく見えても、ちょっと今人間的な言い方しましたけれども、パウロが確かにキリストによって愚かなものとなりましたって言いましたですね。本当に一途にイエス・キリストの福音にある力なんだよ。十字架につけられ3日目によみがえり、そしてまた来てくださるんだよ。ここにこそ福音の言葉にこそ力があって、私たちの問題の解決の全ての源があるんだよということを忘れてはいけないわけなんですね。で次ご覧ください、6節です。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気にいらなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。このように、今サムエルは御言葉を語り、この予言を話してきたのにもかかわらず、この王を立ててくださいという要求はですね、今までの働きを全面否定するような、そういう類のものだったわけなんです。だから心が傷ついたんですよ。けれどもあなたを傷つけたのでは、あなたを退けたのではなく、私を退けたんだ。で、こことっても大事な点なんですね。イエス様がこう言われました、弟子たちに対して。ルカの10章の16節で、あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は、私を拒む者です。私を拒む者は、私を使わされた方を拒む者です。とあります。ですから私たちが誠実に福音を伝えていく中で、また他の人にキリストの愛を持って接していく中で、自分の言っていること、その働きを拒む人がいるのであれば、それはその人が神ご自身を拒んでいるんだということであります。それをですね、自分がなんか正しいからそうなんだっていう話じゃないんですよ。もちろん欠点があるんですよ。だって今だってサムエル欠点があったわけでしょ、息子にその悪の行った。そういう話じゃないんです。神の選びによって神が用いてくださっているという事実があるがゆえ、あるからこそ、その言葉を拒むということはキリストご自身を拒んでいくということに他ならない。ですから自分の個人的にそういうふうに拒まれたんだとか、なんかそういうふうに受け止めるのではないんだよということが大事になってきます。では次に、ちょっと待ってくださいね。すいません。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に仕えたことだった。そのように彼らは私にもあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。 求めているこの動機が今ここに書かれてますね。ちょうどエジプトから出た時から他の神々を慕っていった金の格子をはじめとする他の神々を慕っていったと同じことをしているんだよということであります。で、この王を求める動きというのはいろんなところで、まあ、見ることができるんですけれども、例えばユダヤ人たちがイエス様を十字架につけるときにローマ総督ピラトにカイザルの他には私たちには王はありませんってこう言ったんですね。だからあたかもローマのですねこのカイザルのことを敬っているかのようなですね意見を言っています。あとはですねイエス様がですねイエス様ご自身がですね王とされることを拒否したところもあります。それはですね5000人にパンを与えたられた後にですね彼らは、このイエス様を担いでですねこの持ち上げてですねこの王にしようとしたけどイエス様逃げられたんですね。でイエス様がですねついてきたその彼らに対してあなた方が私を求めているのは何て言ってますか、満腹したからだと言ってる。つまり自分の腹に仕えてるんです。王を求めているっていうのはこれ自分を求めてると言ってもいいかもしれません。自分を満たしてくれる人を求めてると言ってもいいかもしれません。その対極にあるのが御言葉を求めるということです。これ預言者の働きです。御言葉を求めるってへりくだりが必要なんですよ。へりくだりが自分が変わらなければいけないということがいつもこの試されるわけであって子供のようになってこの神の言葉を受け入れていくのでなければ働かれる神は働かれることはないわけなんですよね。自分を捨てていく自分というものをこの横に置きながら神に王となっていただくキリストに王となっていくなっていただくということをしていくことになっていくわけなんですね。でそれをまあ彼らはしなかった。でも彼らの声を聞けとイエスここで神様は言われているわけですね。じゃ次見てください10節。そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に主の言葉を残らず話した。そして言った、あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り彼らを自分の戦車や馬に乗せ自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として、自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑や、ぶどう畑や、オリーブ畑の良いところを取り上げて、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの十分の一を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になって、あなた方が自分たちに選んだ王のゆえに助けを求めて叫んでも、その必死はあなた方に答えてくださらないと。いう王が建てられたら、異邦人周りの国々と同じような王が建てられたらこのような王の奴隷となるよということを、その具体例を出したわけなんですよね。確かに物理的には敵から守られるかもしれませんけれども、王が自分たちのものを奪っていくという不利益を被っていくわけなんです。ここがとっても大事です。神に従わなければいけないという言葉を聞くとですね、確かに神の奴隷となりますよという言葉もあるけれども、神の支配の中に入るというのは一番自由になることです。イエス様が言われました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。神の奴隷となるということは本当に自由になる。最も神の奴隷というよりも、なんて言ったらいいでしょうかね、最も父なる神に服従された方はイエス様です。 イエス様は父なる神以外が父なる神が言われること行われること以外のことをなされませんでした。これヨハネを読むとですね、このはっきりと載ってますね。ヨハネの福音書にはですね、イエス様が私は自分でこのやっていませんということを何度も何度も語りになってるんですね。そのイエス様こそが最も自由な方でした。最も権威力全てのものを持ってらっしゃいました。なぜならば父と心が一つであり、父と一つであったから父が、この、ご自分の子に、全ての裁く権力であるとか、あとは相続をですね、この方に、与えられたわけなんですね。それと同じようにキリストにあって私たちが、最も自由な身となるのが神のしもべとなっていることなんです。で、人はそうじゃないんですよ。人のしもべになっていくっていうことは今読んだ通りなんです。その方が楽なように見えますよね。目に見えない神よりもだとこっちのこの人に従っていった方がいいじゃないかと言ったら、人の奴隷になるということは本当にこのように人を縛っていくようになるわけなんです。もう一つ、神の自由、神の支配っていうのが何で人を縛らないかって言ったらですね、神の権威っていうのはですね、人に使える権威なんです。イエス様が言われました。マルコの10章の42節から45節で、あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた人たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなんです。神はですね、使え与えるということに徹しられた方であるがゆえに、私たちはこの方に使え、この方に従い、この方の奴隷になっていくということはですね、本当に喜ぶこと、本当に感謝すること、本当に解き放たれていることになるわけなんです。でところが、次を見てください。それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った、いや、どうしても私たちの上には王が、なくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦って、くれるでしょうと、またですね、彼らはですね、このように、警告が与えられたにもかかわらずですね、いや、私たちはやっぱりこれがいいんです、人間ってこうですね、言われてもやっぱりこれやりたいですというわけなんですね。で、実はですね、はるか前にモーセがこのことをもう予見していました。ですね。申命記の17章の14節ですね。14節と15節に、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じく、私も自分の上に王を立てたいというなら、あなたの神主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない外国の人をあなたの上に立てることはできないですね。まさにこのことをモーセ怒ってるわけですよね。このモーセのですね、律法の読み方っていうのはすごい大事でですね、離婚についてもそうだったんですけれども、離婚状を出しなさいというですね、このモーセの律法があるわけですけれども、だったら離婚は許されるんですかということを質問をですね、イエス様にしたわけですよね。彼らはイエス様はですね、あなたの心が何て言いました、固くなだからモーセはそういうふうに書いたのと、ここも同じなんですよ。これが御心じゃないんですよ。でも どうしてもというのであればこうしなさいというですね、この、まあ、仕方がないというか、その、まあ、低くなった状況の中においても、これだけは外すなというですね、神様の、この掟になるわけなんですよね。でこれ自体が神様が願っていらっしゃることではないということがすごく大事であります。そしてサムエルはこの民の言うことのすべてを聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに言われた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよ。そこでサムエルはイスラエルの人々におのおの自分の町に帰りなさいと言った。ということで、9章から読むサウルという人がですね、この人々が願うところの、神が許容して与えられるところの王になっていくわけなんです。で、ここからサウルからですね、私たちはたくさんのことを学ぶことができます。それはですね、私たちが普通に自然に、あ、こういう人が王になったらいいよなっていう王様なんですよ。ですか？ベニヤミン人で、その名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子、順次遡ってセロルの子、ベコラテの子、アフィアハの子。アフィアハは裕福なベニヤミン人であった。キシュは一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しいものはなかった。いなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。このサムエル記の導入部分の学びにおいてですね、サウルの出自を、この説明させていただきましたが、覚えてらっしゃるでしょうかね。ベニヤミン人という、これがですね、四世紀の最後のところで大きな問題を持っていた、この部族であったことを覚えてるでしょうかね。このギブアというですね、ところで、このレビ人のですね、そばめが凌辱されたわけですよ。ベニヤミン人からですね。で、この実はですね、サウル、この、10章の26節には家がギブアにあるっていうんですね、まさにその凌辱事件が起こった場所なわけなんですよね。で、それで内乱が起こりました。内戦になったんですよね。で、ベニヤミン人はなんと男性が600人しかいなくなっちゃったんですよね。それでヤベシュギルアデという町のところで出陣しなかったということで、そこにいる人たちをこの虐殺しですね、そこからまだこの嫁に入っていない女たちを取ってきてですね、補充したんですけども、この400人いたんですけどもね、200人足りないと。で、その城で祭りに行っている、まあ、その女の子たちをですね、このベニヤミン人が、残りの200人のベニヤミン人がこの、まあ、取ってっちゃ、さらってったっていうですね、そういう、ちょっと不名誉なですね、ところだったわけなんですが、でも、まず裕福な家系ですよ。裕福になってますね。で、それから、美しい若い男で。美しいっていうのは簡単に、ハンサム。ハンサムな、若い男で、民の誰よりも彼から上だけ高かった。で、まあ、女の人が憧れてしまうような容姿だったとは思いますけれども、まあ、それだけの意味はではないんですね。異邦人が求める王というのは、容姿も美しくなければいけませんでした。たまたまですね、ヨセフがですね、容姿美しかったんですよね。エジプト この総理大臣になることができたわけですけれども、で、ダニエルもですね、この養子がかなり重要視されてですね、このあと友人3人もですね、バビロンにおいてですね、この王の食べるご馳走とかを食べなければいけなかった。ですから、この見た目が大事なんですよ、政治においては。いや、これ昔でしょ。どうですか、違うでしょ。もう民主主義になったってですね、テレビ討論とかでですね、 どれだけって言って、その、まあ、いわゆるプロのですね、この、この色彩とかを見ていくですね、人をその大統領選とかで雇ってですね、服であるとかですね、いろんなものをこのイメージ作戦をするわけじゃないですか。でそれによって大きく投票も変わってしまうという状況ですよね。なんという政策ではなくてと思うね。これは現実ですよね。人間が選ぶ王ですよ。でも覚えてますね、その対比でサムエルがこの人が王であると思ってですね、このなんだっけか、あのエッサイの家に行った時ですよ、ベツレヘムの。違うよと、神はその心を見るよ、見た目じゃないんだよ、こう言われたんですね。これが神の国と人の国との違いであります。で次に、ある時サウルの父キシュのメロバがいなくなった。そこでキシュは息子サウルに言った。若い者一人を連れてメロバを探しに行ってくれ。そこで彼らはエフライムの山地を巡り、シャリシャの地を巡り歩いたが見つからなかった。さらに彼らはシャーリムの地を巡り歩いたがいなかった。ベニヤミン人の地を巡り歩いたが見つからなかった。彼らがツフの地に来たとき、サウルは連れの若い者に言った。さあ、もう帰ろう。父がメロバのことはさておき、私たちのことを心配するといけないから。ですね。親に非常に従順なですね、この息子のようですね。すると彼は言った。待ってください。この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。これサムエルのことですよ。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。多分私たちの行くべき道を教えてくれるでしょう。サウルは若い者に言った。もし行くとすると、その人に何を持っていこうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、その神の人に持っていく贈り物もない。何かあるか。その若い者はまたサウルに答えて言った。ご覧ください。私の手に4分の1シェケルの銀があります。私がこれを神の人に差し上げて、私たちの行く道を教えてもらいましょう。ということで、ね、そういうふうに、メロバを探してもらうには、お土産を持っていかなければいけないじゃないですかという、ことで、まあ、日本と似てますよね。ね、感謝の表れとしてお土産を持ってい、くというですね、まあ面白いアメリカ人でもですね、同じアメリカ人でもお土産っていうのは普通は考えないんですけども、ハワイの人っていうのはね、戻ってくるとみんなにあげるんですね。アジアの人が多いんでな、そこはね、日系の人がもう4分の1ぐらいいるって言われてますけれども、まあだからサウルがやってることというのは実に人間的には素晴らしいわけですよ。親に従順であって、そして本当にこの礼を尽くさなければいけない、ということなんですが、ここからですね、私は実はあれって思ったことがあります。皆さんどうでしょうか。サムエルを知らなかったんです。全然サムエルは御言葉を語り、そして巡回をしていて、そのあたりですよ、ラマであるとかですね、ラマとミツパとあと何ですか、ギルガルですか、を巡回していた預言者であったにもかかわらず、初めての人になるわけなんですよね。つまり彼にとってはこの霊的な世界というのは、真新しい話だったわけなんですよ。自然に備わったその良さとですね、品位とですね、そして霊的なものに対する植え替わりというこの違いというのを私たちはよく見極めないといけないわけなんです。でここからすごい大事になってきますね。多くの人がですね、クリスチャンよりもあの人はもっと優れてるではないかとかですね、またはなんかいろんな伝記を見て、ガンジーはですね、あんなに優れているのに、ガンジーが言う言葉もですね、あれですよ、クリスチャンに対して辛辣なですね、批判をしてるんですよね、けれどもこれから見ていきますけれども、サウルはいい人だったんですよ。ところが 神の世界に入っていくにつれて、その品位が崩壊していくものを見ていきます。そのような人間にもともと備わった品位によってクリスチャン生活というのは成り立たないんだよということです。でまた言いますけど、後にダビデを神が選ばれます。ダビデは初めから、その少年の時から神と交わることが一番幸せな人でした。神と交わることが一番幸せな人でした。これが大きな違いなんですね。では続けて見ていきますね。昔イスラエルでは神の御心を求めに行く人は、さあ預言者のところへ行こうと言った。今の預言者は昔は預言者と呼ばれていたからである。するとサウルは若い者に言った。それはいい、さあ行こう。こうして二人は神の人のいる町へ出かけた。彼らはその町の坂道を登っていった。水を汲みに出てきた娘たちに出会って、ここに預言者がおられますかと尋ねた。すると娘たちは答えていった。ついこの先におられます。今急いでください。今日町に来られました。今日あの高きところで民のために生贄を捧げますから。まだ神殿が建てられておらず、そして契約の箱もですね、この違うところにあってですね、幕屋もですね、このですから礼拝の中心地が定められていないから、この高きところで生贄を捧げたんですよ。で、町にお入りになるとすぐあの方にお会いできるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に、民はあの方が来て生贄を祝福されるまでは食事をしません。祝福の後で招かれた者たちが食事することになっています。今登ってください。すぐあの方に会えるでしょう。あの生贄を捧げる、これ和解の生贄だと思いますね。そうするとですね、その一部を食べる、だから神様と一緒に食事をするというですね、そういう、まあ、とても、喜ばしいですね、礼拝になっていくわけなんですけれども、それをやりますよと。で、彼らが町へ登っていって町の中央に差し掛かったとき、ちょうどサムエルは高きところに登ろうとして彼らに向かって出てきた。でもサムエルにとっては偶然じゃないんですね。次見てください。主はサウルが来る前の日にサムエルの耳を開いて仰せられた。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに使わす。あなたは彼に油を注いで、私の民イスラエルの君主とせよ。彼は私の民を、ペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。サムエルがサウルを見たとき、主は彼らに告げられた。ここに私があなたに話した者がいる。この者が私の民を支配するのだ。まあ、ここまであらかじめ示されてですね。そしてサウルは門の中でサムエルに近づいたとき言った。預言者の家はどこですか、教えてください。サムエルはサウルに答えて言った。私がその預言者です。この先のあるあの高きところに登りなさい。今日あなた方は私と一緒に食事することになっています。明日の朝私があなたをお送りしましょう。あなたの心にあることを全部明かしましょう。3日前にいなくなったあなたのメロバについてはもう聞きにかけないように、あれは見つかっています。イスラエルのすべてが望んでいるのは誰のものでしょう。それはあなたのもの、あなたの父の前科のものではありませんか。これはまさにあれですよ。あなたが王になるんだということの宣言でありました。ですか？そして、サウルは答えて言った。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるのですか。はい。事実ですね、ベニヤミン人は最も小さい部族であることを皆さん思い出してくださいね。もうほとんど全滅しかけたわけですよね。まあ、そして今ここで、まあ、サウルがですね、非常に、まあ、謙遜な、姿で反応しているわけですよ。これも人間の世界でこういう人が、ね、王になってほしいなと思うわけですよね。理想ですよ。けれども それは彼がイスラエルの王となったその重責の中では保つことのできない性質だったんですね。ですか。で次読んでいきますよ。しかしサムエルはサウルとその若い者を広間に連れて入り、30人ほどの招かれた者の上座に彼らをつかせた。ですからもうサムエルはですね、もう本当に王としてのですね、こう待遇をこの始めているんですね。サムエルが料理人に取っておくようにと言って、私と置いた分をくださいと言うと、料理人は桃とその上の部分とを取り出し、それをサウルの前に置いた。そこでサムエルは言った。あなたの前に置かれたのは取っておいたものです。お食べなさい。私が客を招いたからとために言って、この時のためあなたに取っておいたのです。その日サムエルはサウルと一緒に食事をした。サウルはサムエルと一緒に食事をした。それから彼らは高きところから町に下ってきた。サムエルはサウルと屋上で話をした。朝早く夜が明けかかると、サムエルは屋上の サウルを呼んでいた。まあ、いわゆる VIP のですね、このところで寝かせたわけですけれども、それで起きてください、お送りしましょう。サウルは起きて、サムエルと二人で外に出た。彼らは町外れに下ってきていた。サムエルはサウルに言った。この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったら、あなたはここでしばらくとどまっていなさい。神の言葉をお聞かせしますから、ということで、たった二人にさせて、それで、はい、油を注ぎます。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけして言った。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。油を注がれたではありませんか。油注ぎということを、この、祭司に対しても神様はしなさいということ、そして王に対しても、このようにしていった。あとは預言者にもするんですけれども、このような形でこの神の任命を受けた者が油を注ぐ、油を受けるわけですね。で、油注がれた者というヘブル語がメシア。で、これがメシアになるわけですよね。で、次に、あなたが今日私の元を離れていくとき、ベニヤミンの領内のチェルツァフにあるラケブの墓のそばで2人の人に会いましょう。その2人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところであなたの父親はメロバのことなど諦めて、息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。これから起こることも詳細に話していくんですよね。ちょうどイエス様がですね、このロバの子をですね、これ取ったらこうなってこういうふうに言うからとかって言って準備させ、そしてエルサレムの中にこの入場されましたけど、それと同じことをこの今しているわけですけれども、ちなみにですね、このラケルの墓っていうのがこのベニヤミン領ですね、このエルサレムのこの北の方にあるところにこのラケルの墓があるんですね。で、実際のっていうか、ユダヤ教徒の人たちはですね、ベツレヘムのですね、すぐそばにあるところにラケルの墓があって、そこ行ってですね、祈りを捧げるんですね。ここを見たらもう間違いだってはっきりわかるんですが、創世記にですね、ベツレヘムにつながる道にって書いてあるんですよ。でも、ベニヤミンの道がそのベツレヘムにつながる道であって、別にベツレヘムのそばだって言ってるわけじゃないんですよね。こういう感じでイスラエルに皆さん行かれたらですね、ユダヤ教徒の方もキリスト教徒はもう本当伝統のですね、この聖書に書いてないですね、こうしきたりとかっていうのを宗教やってしまってるんですけれども、多くのあれですね、あれが。で、でもユダヤ教もですね、結構守ってないっていうか、聖書的じゃないのをたくさん持ってますが、まあそういう感じで、次に行きますよ。あなたがそこからなお進んで、タボルの樫の木のところまで来ると、そこにベテルの神のもとに登っていく3人の人に会います。覚えてますか、ベテル、ヤコブがですね、この神様と出会ったところですね。1人は小ヤギ3頭を持ち、1人は丸型のパン3つを持ち、1人はブドウ酒の皮袋1つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを2つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。その後、ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。 ですからギブアですね、サウルの家があるところ でペリシテ人の守備隊がそこにもういたんですね。であなたがその町に入るとき、ことたりえたタンバリン、笛、たてごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。主の霊が下ったら、あなたはもう全然違う人になりますよと。そして手当たり次第で行いなさい。ここ好きですね。御心は何なんでしょうかという質問をですね、よく受けます。相談を受けますが、神様を愛し、あとは手当たり次第しなさいと。いうアドバイスになると思います。これですね、アウグスチヌスという人がですね、言った言葉なんですね。神を愛しなさい、そして自分の思う通りにしなさいですね。神を愛しているという大原則、大前提を守っているのであれば、あとは願いであるとかですね、その他のものをですね、神様備えてくださって、迂回しているこのなんか道をそらしてしまっていると思えるようなことであっても、神は必ずご自分の目的をその人を通して果たしてくださるわけなんですね。そしてあなたは先より、あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えますと。このギルガルというこのヨシュアがですね、この入ってきて、でそこを分岐、ヨルダン川からこの約束の地に入ってきて、そこを分岐点として戦いに出ていったところであろうと考えられます。実はですね、ベニヤミン領の近くにギルガルって他の名前の他の同じ同名のですね、他の町があってですね、どっちかっていうのが分からない状態なんですけれども、私も分かります。今どっちかの一つですね、分かんないですけども、いずれにしても後で出てきます。後というのは今日の学びで出てこないんですが、ギルガルでサウル待ってるんですよ。待っててサムエルが来て生贄を捧げるまで待たなければいけない。つまりサウルは王であっても神の支配を受けなければいけなかった、神の国に準じなければいけなかったわけなんです。ところがそれをできないサウルの姿を後に見ます。いいですか。で次に、サウルがサムエルを後にして去っていったとき、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。彼らがそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者が皆彼の預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシュの息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。こういうわけでサウルもまた預言者の一人なのかということがことわざになった。サウルは預言することを終えて高きところに行ったということで、ちょうどイエス様がですね、ナザレに行ったときに、これは誰の子、ヨセフの、ヨセフじゃない、マリアの子、ね、なんだかの子だ、なんでとですね、同じようにですね、あれ、預言者なのっていう、そういう感じで驚いてるわけですよね。御霊の御霊が激しく降り注いで、そして預言を行うという現象、この実は新約聖書でも、使徒の働きの中に出てきますね。御霊が激しく、御霊に満たされて異言とか予言を話したという言葉が出てきますね。で、多くの人がこれ求めるんですよ。で、事実求めるべきものです。ですか、聖霊のバプテスマというものですね、求めるべきものです。けれども外側で働く神の働き素晴らしいことなんですが、 内側で働いてくださる聖霊の働き、キリストとの関係を持たせてくださるところの内で働いてくださる御霊の働き、こっちの方が私はもっと重要だと思っています。サウルが後に神に退けられるんですよ。けれども、あ、そしてですね、第一コリントのこのコリントの教会の人たちは御霊の働きはたくさんあったんです。予言をしたり威厳をしたりですね、めちゃくちゃでした。分派があり、偶像礼拝を行い、近親相姦がありですね、復活信じてない人がいたりですね、そういう働きがあっても霊的じゃなくて肉的であることっていうのは十分あり得るわけなんですね。そして次に、サウルのうちは彼とその若い者に言った。どこへ行っていたのか。するとサウルは答えた。メロバを探しにです。見つからないのでサムエルのところに行ってきました。サウルのうちは言った。サムエルはあなた方に何と言ったか私に話してくれ。サウルはおじに言った。メロバは見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。サウルはサムエルが語った王位のことについてはおじに話さなかった。まあ、ここもですね、あまりにもなんていうんですかね、とんでもない話なわけじゃないですか。この自分が王様になるってですね。でそれでまあちょっと臆病になっているわけです。でサムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、このミツパでみんな集まって、昔もですねここに集まりましたよね。そして悔い改めたところですけれども、イスラエル人に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。ところであなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや私たちの王に上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分断ごとに主の前に出なさい。このようにまた強調しました。私たちは、あなたが神を退けたんだよと、そして王を立ててくださいと、だから今来るんだよとですね。でこうしてサムエルはイスラエルの全部族を近づけた。するとベニヤミンの部族がくじで取り分けられた。それでベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づけたところ、マテリの氏族が取り分けられ、そしてキシュの子サウルが取り分けられた。そこで人々はサウルを探したが見つからなかった。このくじ引き、相続主の時もそうですけどもね、これってくじ引きして、でサウルが取り分けられたんですけれども、まあ、神様こう昔はですね、このくじ引きによって導きを与えておられたんですが、見つからなかったと。それで人々がまた主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、誰が言ったの、これ多分預言者として、サムエルを通して与えられたのかな。見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。人々は走って行って、そこから彼を連れて行った。サウルが民の前に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。いかがですか？ここでですね、多くのメッセージで、サウルは謙虚だったっていう風な、ことを言う人が多いんですね。で、私は臆病だったというふうに言い直した方がいいと思います。神のに選ばれた王として立たせられている人たちが他の箇所を読むと、例えばダビデはゴリアテと戦いました。エリシャはハゲ頭というふうに若い者に言われて、メグマが呪ったらメグマが来てですね、書き裂いたとあるわけなんです。でこういう行動ではないんですよね。自分が逆に言うと選ばれてないってことが分かってるっていうですね、そういうことなんですよ。だから人間的な謙遜と神にある謙遜というのが、この区別を 私たちはしていかなければいけないということがここからよくわかります。本当に謙遜な人というのは、神の前に謙遜な人というのは応答する人です。サムエルがそうでした。小さなサムエルが、主よ、私はここにおりますと言いました。これがないんですよ。で、次に、サムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人を、民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。民は皆喜び叫んで、王様万歳と言った。サムエルは民に王の責任を告げ、それを文書にして主の前に納めた。こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ返した。サウルもまたギブヤの自分の家に帰った。神に心を動かされた者は彼についていった。しかし、おこしまな者たちは、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかし、サウルは黙っていたと、まあ、いうことで、この任命式があった後にも、サウルはですね、普通の生活に戻っていき、そしてサウルを認めない人もいたわけなんですね。でも次の11章で、この認めるようになっていきます。これもちょっとですね、バッと読んでいきますよ。いいですか。その後、アモン人ナハシュ、アモン人はですね、ヨルダンの北の方にありますね。アモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュギルアデもヨルダンの東側にあります。ヤベシュギルアデ、マハナイムの近くですね。ヨルダンのすぐそばです。ヤベシュの人はみんなナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使いましょう。もう勝ち目がないと分かってですね、和平を結ぼうとしたわけですね。で、そこでアモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たちは皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。ヤベシュの長老たちは彼に言った。7日の猶予を与えてください。イスラエルの国中に死者を送りたいのです。もし私たちを救う者がいなければ、あなたに降伏します。死者たちはサウルのギブアに来て、このことをそこの民の耳に入れた。民は皆声を上げて泣いたと。このヤベシュギルアデですね。覚えてますか？ですね、先ほど話した、あの、ベニヤミンのですね、男たち600名に400人はですね、このヤベシュギルアデの人からですね、この取られてったわけなんですけれども、ですからサウルにとっては、あの、自分の、なんていうかな、ルーツなんですね、出自なんですよね。そこへサウルが牛を売って畑から帰ってきた。普通の生活したんですよ。今までと変わらず。サウルは言った。民が泣いているがどうしたのですか。そこで皆がヤベシュの人々のことを彼に話した。サウルがこれらのことを聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。それで彼の怒りは激しく燃え上がった。素晴らしいですね。神の霊はですね、私たちに情熱を与えます。私たちに神の思いを与えますね。私たちは神様の霊を求めていくべきですね。で、彼は一区引きの牛を取り、これを切り分け、それを死者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルとに従って出てこない者の牛はこのようにされる、と言わせた。民は主を恐れて一斉に出てきた。これが御霊に、あの、導かれた人のあれですよ。そう、本当にこの主を恐れてとありますけれども、一斉に出てきました。サウルがベゼグで彼らを数えたとき、イスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。まあ、この時からイスラエルとユダっていうのが、まあ、この大きな区分けがされていたわけですよね。後にこれ分裂してしまうわけなんですけども、あの、ダビデの時代に統一されますが、 彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギルアデの人にこう言わなければならない。明日の真昼頃あなた方に救いがある。使者たちは帰ってきてヤベシュの人々に告げたので彼らは喜んだ。ヤベシュの人々は言った。私たちは明日あなた方に降伏します。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。翌日サウルは民を3組に分け、夜明けの見張りの時陣営に突入し、昼までアモン人を撃った。残された者もいたが散っていって、2人の者が共に残ることはなかったと。大勝利ですね。その時民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのかなどと言ったのは誰でしたか。その者たちを引き渡してください。彼らを殺します。しかしサウルは言った。ごめんなさい。今日は人を殺してはならない。今日主がイスラエルを救ってくださったのだから。素晴らしいですね。素晴らしいですね。これは素晴らしいですよ。もう素直に、でも実は後に彼はこの逆のことをやってしまうんですよね。ヨナタンによってペリシテ人から大勝利を得たのにもかかわらずですね、ヨナタンとかその俺たち殺そうとしたわけですけれども。それからサムエルは民に言った。さあ我々はギルガルへ行って、そこで王権を創設する宣言をしよう。民は皆ギルガルへ行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に和解の生贄を捧げ、サウルとイスラエルのすべての者がそこで大いに喜んだ。このような形でサウルがこのまだですね認めてない人がいたんですけれども、その人たちも含めてですね、サウルが人々の中で王として認められたということになりますね。ある意味でとても素晴らしい、この11章は本当に素晴らしいこの神様の働きでありました。そこからこれからどうなっていくかということを見ていくわけなんですけれども、もちろんですね、神様はこのようにして憐れみを与え、サウルを通してここでアンモン人ですけれども、これからペリシテ人とも戦っていくようになりますけれども、このサウルは用いてくださっていくわけなんですよね。憐れみっていうのはあるんですよ。けれども、この今じっくりとですね見ていったように、人間的な素晴らしさ、人間が選んだ人というのは脆いです。崩れます。ここ大事ですね。で、福音に戻るんですよ。パウロは何て言いました？義人なし、独り谷なし、神を求める者もいないよ、善を行う者はいない、こう言ったんです。つまり神の選びによって、一方的な憐れみによってキリストの血を注ぎを受けた人のみがですね、神の働きをしていくことができるし、そして、悔い改めて減り下りの中にこそですね、本当の意味でのその神の国というか、この平和とですね正義が確立されていくんだよということを知っていく必要があるわけなんですね。ということで、まだですねこのダビデが出てこないのでね、その反対の方のですね、その後に出てくるダビデと比較しながら今お話しさせていただきました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このような形でサウルを通して私たちが陥ってしまう過ち、自然に考えたらこうなっていくのにというものを、この見事に表したようなサウルの姿を見ることができました。神様、本当に私たちが霊の見分けを行って、そして本当に神が選ばれているこの道を私たちが私たちも選び取っていくことができますように、助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。